石戸悟の取材放浪記。
ここからはノンフィクションライターの石戸悟さんが今週気になった社会の動きについて語るお時間です。今日は映画オッペンハイマーの公開がなぜ3月になったのか、日本での公開ですね。
そうなんですよ。これね、結構僕はいろんなところで関わってくる話を今からしようと思っていて、要は SNS 気にしすぎ問題っていうのがこの間だいぶ取り沙汰されてしかるべきなんだけど、意外となんかみんなね、炎上したらすぐ忘れていくっていうことも分かったので、このオッペンハイマーの公開からですね、ちょっとそこは読み解いていきたいなというのが今回の趣旨です、はい、でこれは大島さんにもちょっと伺い、いろいろとね、もう見に行って、出るし、はい、一緒に試写会も、
同じタイミングで、
同じタイミングで同じ会場にいたっていうことも後で分かったんで、それもすごい実は大事なことでね、はい、その時の試写会の試写会会場っていうのが割とね、ただの試写会じゃない空気感だったんです、それはなんでかっていうと、やっぱいろんな人たちが見に来てた、実はっていう、その作家さんとか、それなりに大物のと呼ばれるような作家さんとか、テレビでも全員名前か知られてるようなコメンテーターさんとかアナウンサーさんとか、割と、いろんな人、有名人の方々がですね、一堂に会するっていうようなところだったんですね、はい、それ自体がオッペンハイマーっていうですね、作品の、異様なまでの注目を示している一つの事例であるということですね、で、オッペンハイマーもそのご存知の通り、今年のアカデミー賞をほぼ総なめにしたと言ってもいいですし、クリストファー・ノーランさん、監督のクリストファー・ノーランは、もちろんその世界を代表する超メジャー監督、バットマンしかり、デネットしかり、いろんな有名作品を手掛けてきて、ついに、満を持してというか、オッペンハイマーで、初めての主要部門というかですね、作品賞と、監督賞を取るというようなところだったんで、この公開自体、つまりオッペンハイマーって作品の社会的評価っていうのは、もうほぼ固まってる時期でになぜか公開になってるんです、でそれは何でかっていうことですね。アメリカではもう、あれ見に行ったのオーストラリアは、
11月ですね。
11月
だからほぼ世界では終わりかけですね。
もう終わってるぐらいなんですよ。
は
い、
世界で7月公開。
8月かな。
いや7月だった
と思う。去年の夏ですか。
で、に公開になっていて、でこの公開のタイミングで、バービー。映画のですね、火曜日のこれじゃないですよ、
これいちいちね何回も触れなきゃいけない
ね。火曜日のピックアップニュースでも、一回取り上げたんですよね。
バーベンハイマーという騒動がありまして、
バーベンハイマーってもうこれ忘れちゃってる人も多いと思うので、もう一回振り返っておくと、そのバーベンハイマーって騒動がありまして、とにかくヒット作バービーとオッペンハイマーが同時期に公開され、同時公開で同時にヒットしたと、で、とにかくポップで明るく、そしてフェミニズムを高らかに歌うバービーと、シリアスだけど社会問題をしっかり考える、核の時代を生き、どういうふうに生きるのかっていうのを考えるという意味で、オッペンハイマーを同時に見に行こうというキャンペーンが盛り上がったんだけど、アメリカではそのキャンペーンに乗じて、そのバービーの背景に、そのキノコ雲が起きる、つまり原爆の暗湯ですね、それが、起きる合成したような画像っていうのが SNS で回って、で挙句の果てにそのバービーの公式の、SNS がですね、バービーの公式アカウントがそれにいいねを押すとかっていう、のがあって、それがすごくこう日本では問題になった。でバービーの公開自体も先に決まっていたんだけど、オッペンハイマーはやっぱりそれも、さらにその前からやっぱ確かに議論はあったんだと思います、遅れてたんですもっともっと、でだんだんだけど、そのバービーの騒動、バーベンハイマーがあってから明らかに、もうちょっとその公開に向けた動き自体が停滞してしまった、で、これもそこそこ有名なあれですけど、配給会社がなかなか決まらなくて、普段クリストファー・ノーランとか、普段この、ノーランの作品を手掛けているような配給会社の、日本で受けているようなところ、大手の配給会社があるんだけども、そこが見送ったんじゃないかなんていうような話が出てきて、でそれで今ビターズエンドっていう中堅どころの、普通はこの対策をやるようなところではあまりないのかもしれないけどっていうところですね。
パラサイト半地下の家族とか、ドライブマイカーとか、小物を先に唾つけて大ヒットさせるっていうのが最近の成功例が多いところであるんですけど、オッペンハイマーの前評判ってその日じゃなかったんで、
確かに世界ではね、
なんで結果的に公開だけ見ると、ああなるほどねって思うかもしれないですけど、そこが最後に撮ったっていうのはどうもおかしいんですよね。
ちょっとこれは別にビタゼンズ自体が、悪い配給会社だとかっていうことでは全然なくて、ちょっとキャラが違うみたいなって言ったらあれだけど、 まあヒットさ、まあ、もともとクリストファー・ノーラン自体がメジャー、うん、超メジャーのドメジャーのど真ん中にいるような人だからっていうのもあって送れたんだけど、結局そのバーベンハイマーの影響とか、あるいはその原爆を描いたっていうところをすごくセンシティブに捉えすぎたんじゃないかなっていうのが、うん、やっぱりちょっと僕はどうしても疑ってみてしまうんですよね、配給会社の方がですよ、うんうんうんうん、であるいはその例えば日本でどういうふうな宣伝をしていこうかっていうところに関しても、はいはい、ややちょっとやっぱ後手を踏んでるんじゃないかっていうふうに思っていて、でビタゼンドがの配給が今回すごくいいなと思ったのは、例えば長崎とか広島で試写会を一回やります、うんうん、見てもらいましょうって、うん、地元のメディアとか、あるいはその被爆者団体とかに見てもらってっていうのをちゃんと丁寧にやった、ここはすごい素晴らしいことなんですよ、うん、本当に、はい、まずあまりこうやるような方針じゃないんだけど、うん、ちゃんと根回ししてやっていくって、
映画会社はね、配給会社
は、
これ本当に素晴らしいことで、うん、まずちゃんと言わなきゃいけないのは、オッペンハイマーはそんなに公開を恐れる作品じゃないんです、うん、はい、きちんと反戦のとか反核とかっていうのを訴えるような、うん、とか少なくとも考えさせるような中身にはなってるんですね、うん、まあ明確に訴えるっていうところじゃなくても、うん、このオッペンハイマーっていう人間の後悔を通じて、うん、少なくともそのメッセージは考えるよねっていう、うん、中身になっていて、うん、だからこそ僕は日本でも8月前後のね、つまり日本にとっての8月っていうのは、うん、8月の6日の広島、長崎の原爆、10日の日、9日の長崎の、で8月15日の、終戦っていうのを含めて、やっぱりこの一番大事なこの時期には戦争のことをちゃんと考えましょうって時期なの、うん、ここの前後に合わせて公開できなかったっていうことは、僕はしかもそれもビビってって言ったらあれだけど、やっぱりちょっと過剰に恐れすぎて、うん、公開に後手後手になってしまったっていうことに関してはちょっとね、もったいないなというふうな思いをしています。だけど、まあ、とにかく3月29日の公開が、うん、決まったことでまずは一安心ですし、あと中身はやっぱ本当に素晴らしい作品なので、やっぱ見て判断していくっていうのを、ね、おすすめしたい。
見に行った人たちがちゃんと普通に反戦の内容だったよとか、原爆を肯定するメッセージをここから読み取るのはさすがに無理だと思うよ、
難しい
っていうことをちゃんと見に行って口コミで友達とか家族とかに伝えるっていうことが、まあ、観客 のやるべきことかなと思いますし、まあ、見れば少なくともそれは分かると思うので、うん、見ないで批判するっていうのは基本的に意味ないことだなっていうことと、ね、まあ、あとポスターがねちょっとね海外版すごいかっこいいんですけど、日本だと原爆を隠しすぎててちょっと変になってるっていうのが
結構顔ですよね、
あったりして、そう、そこちょっとね、
ちょっと、まあ、でも分からなくはないんですよ、
反感を生まないようにというのもまあ分かるんだが、まずは作品を見てほしいなという気持ちはありますけどね。
そう、作品は本当にね、今おっしゃった通りよ、そこから読み取る、そこからなんか過剰に読み取ったりとか、うん、変な炎上させるっていうようなのが、うん、があった時に僕らはそれは違うよっていうふうに言いますね、
うんうん、そうですね、うん、言ってく人数を増やしていこうかなっていう感じですね。
結構いち早くね、大島さんは決して過去を肯定する内容じゃないんですよっていうのをね、はい、番組では言ってくださったんですけども、
問題であることは前提の映画になっているのは明らかなんで、
結果的に日本で公開、今週金曜日3月29日から映画オッペンハイマー公開ということですね、はい、うん、石戸悟の取材放浪記でした。